はい、始まりましたラジオエアン、いよいよ第20回、
はいですね、はい、来ましたね、
節目の20回。
いやいや、長いですね、意外と続いちゃった
という、結構続いてるっていうことで、
はい、
では今回も、私エアン朝活主催の西安と、
はい、パーソナリティのおっくんでお願いします。
はい、このラジオではお互いに、一冊ずつ本を持ち寄って、その本について、お互いが考えてきた質問に対してトークしていくという形式で行っております。
はい、で今回は僕が選んできた本なんですけれども、はい、じゃあまずタイトルからいきましょうか。はい、若者はなぜ物を買わないのか、堀井義信さんが書いている本なんですけれども、
はい、
あのさっきあの打ち合わせの時に西安がめっちゃ新しい本じゃないですか、
うん、
ですこれめっちゃ早いです、あの最近の本なんですけど、多分一月ぐらい前に出たんですけど、なんで僕この本選んだかっていう、あ、うん、今回あのノンテーマです前回に引き続きノンテーマですっていうことだったので、ちょっと王道系いこうかなと思ってて、でこれ本書いてる堀さんなんですけど、
はいはい、
あの僕の会社 の、 あの社員さんです。
マジかえ、そう、社長とかでもない、
社長ではない、社員さんです。普通にあの今経歴ちょっとちらっと、
はいはいはい、
あの株式会社リサーチ&ディベロップメントっていう、
うん、
あの僕今そこであの出向で、まあ、グループ会社なんで働いてるんですけど、はいはいはい、そこであのビジネスプロデューサーっていう風な形でやってるんですけど、まあ、その何やってるかというと、あの、まあ、マーケティング会社っていう立ち位置なので、うん、まあ、そこでその消費者の、
はい、
あの動向をつかむというためにいろんなことを施策をやってるんですけど、うんうん、その中で、はいはい、あの U26 っていう、あの26歳以下の世代を集めてコミュニティにして、うん、
はいはい、
でその中でいろんなあの意見をあの引き出したりとかっていう風なことをやってるんですね、うん、だからそのまとめ役みたいな感じでやってるんですけど、
はいはい
はい、まあ、この本はあのその U26 のコミュニティの、で実際にあの話されたこととかっていうのがあの話題になってるっていう感じですね。
うーん、
っていう
あのそういうことなんですね。だからなるほど、
ちょっとそういう裏があったという感じなんですけど、ね、
なるほど、
はい、
じゃあそんな中でおっくんの、
じゃあまず初めに、はい、そうですね、
切り込んでいって、
まあ、U26 って僕らこの世代ですからね。
そう、僕ら U26 世代
U26 世代ですね。はい、じゃあまず、このタイトルの副題にやってるんですよね、シュミレーション消費という落とし穴っていう副題がついてるんですけれども、
う
ん、まずその言葉の
そう、それがまず分かんない。
そうですよね、そのシミュレーション消費って何なのかっていうことなんですけれども、うん、まあ、若者がそのものをなぜ買わないのかっていうところの、うん、そのプロセスですよね、
うん、プロセス。
普段物買うときどんな感じで買います？
え、安いから
ダメ、はい、却
下、はい、
若者じゃない、
若者
そうです、そうです。でもあの、まあ、シミュレーション消費っていうと、まあ、基本的にはなんかその例えばアマゾンとかで調べるじゃないですか、
うんうんうん、
なんか価格もそうですけど、まあ、そのどういうものなのかなとか、レビューがどういう風になっているんやろうなっていう、うん、
はいはいはい、
でまあ、いろいろ調べていくうちに、うん、あ、満足したなみたいな感じになってしまって、はいはい、物を買わなくなっちゃうみたいな、
へえ、あ、もう満足しちゃうんや、それ、
そうっていうのはあるんですけど、うん、まあ、その究極的に言うと、実際にその使った実感を感じないとやっぱりその分からないっていう、
うん、
だからこそそういったシミュレーションを通して買うか買わないかの判断をしていくっていうような、そういう風なあの意味を込めて、そのシミュレーション消費っていう風に話してるんですけれども、
はいはい、
まあ、その若、じゃあその次の質問になるんですけど、若者はどのように変化しているっていうことで、この中ですごいあの気になったなっていうのは、やっぱ情報得るためのツールの移り変わりとかっていうのもめちゃくちゃ早くなってるんやなっていうのを感じたんですね。あの今結構ツイッターすごくいいじゃないですか、
まあ、ツイッターなり、
僕ら学生の時ってそんでもなかったですよね。
そう、僕らは多分ミクシー時代かな、
ミクシー時代なんですよ
SNS といえば、
すいません、ちょっと世代で申し訳ないんですけれどもっていう、まあ、ミクシーから始まり、
ミクシー
Facebook に移り、
まあ、本多分僕らの中でもツイッターが先なの、
まあ、ツイッターもあったんですけどね、うん、ツイッターでもあんま使ってなかった。
使ってなかった。いや僕らは大学はツイッターだよ。ミクシー、ツイッター、社会人になってフェイスブック。
ああ、僕らでも結構フェイスブック割と頻繁に使ってた感じなんですけど、まあでも今すごいもうツイッターが多分主流になってきてるような感じなんですけど、
ツイッター、そしてインスタね。
インスタ、そうです。もうその辺がすごいというか、もう拡散力が半端なくやっぱり違いますよね。Facebook とかってなんかうちわのコミュニティですけど、やっぱりその Twitter とかインスタになってくると、まあ、フォローとかすることで、まあ、有名人とかもフォローできちゃうっていうのはあるんで、なんかその口コミが口コミを呼ぶみたいな感じで。知ってます、あの PPAP？
でも見ましたよ僕。
見ました。
僕、ね、あの PPAP のプロデューサーの小坂大魔王さんの
はいはいはい、はい、
ラジオ番組聞いてます。
ああなるほど。まあ、今のそうですよね、プロデューサーの小坂大魔王さんという方がいらっしゃって、まあ、あの人がもともとそのなんか楽屋での、ね、
そう
芸は天下一品みたいな感じで。
いやちょっとね、本題から外れちゃいますけど、小坂大魔王さん確かめっちゃ面白いです、しゃべり。
それすごい聞きます
ね。だから DJ としてしか知らなかった、
はいはいはい、
いやなんで今頃流行ってんのかなんですよね。
もともと芸人っていうのもあったんですけど、だそれがやっぱその移り変わりっていう部分だと思うんですよ。だからもともとだからそのジャスティン・ビーバーが
そう
フォローしてしまった
ばっかり
のために、そう、そこで一気に火がついて、でまたその一つの流れっていうのがやっぱ YouTuber 世代っていう感じですよね、
はいはい、
今の若い世代っていうと、だからそこがすごい火付け役になって、どんどんどんどんもう、まあ、あるいい意味での炎上というかお祭り騒ぎになって、
そう
っていう風な流れがやっぱりその情報の、まあ、初速をどんどん高めていってるっていう感じになるのかなっていう感じで、その、まあ、そこでその若者の変化っていう部分で情報のキャッチアップがすごい進んできてるのかなっていう風に感じたか
な
っていうところですね。
はい、
では次の質問、
はい、ここからは私の質問なんですけど、
ね、もう完全にパーソナリティの部分に入ってるんですけど、今一番欲しいものって言われて、
いやそう、今一番欲しいものだってこれ僕らのことを書いてるんだったら、じゃあ僕らは何も買いませんよって言われ て、
ね、
僕
でもこれですね。
あ
っ、買っちゃったんですけど、
ランニングシューズ。
ランニングシューズです。
おい、もう買ってるじゃないですか。
いやもう買って、別に買っていいじゃないですか。いや買っていいでしょ別に、
まあ
買わないと始まらないですからね。そうさすがに。あでも一番欲しいものってなかなか買わなかったんですけど、うん、1ヶ月2ヶ月考えて、
そうシミュレーションっていうこと、
まあ、シミュレーションあんましない
あれ
知ったんかな。あでもちゃんとやっぱりその前に、まあ、調べますよね、
うん、
なんかそれこそその、まあ、パソコンで調べて、うんうん、なんかどういう靴がいいのかみたいなとか価格帯はとか、
はい
ろいろ、
はい、
まあ、場所どこで買おうかなみたいな、
うん、
なんか結局でも、まあ、上野 そのランニングシューズとか、
はいはい、
まあ、ランニングの専門店があったんですけど、うん、そこで買ったんですけど、なんか結局やっぱりこういう肌につけたりとか身につけるものって、うん、僕的にはすごいその実際に試してみないとやっぱ分かんないっていう、
うん、
まあ、履くもんなんでやっぱフィットしてるかどうかみたいなねとかはあったんで、でもやっぱりそので以外 なんかそのどういったものがふさわしいのか、うん、まあ これは、まあ、この先ハーフマラソン走るんですけど、
うん、
西山走るんですよね。まあそういうのも含めて、まあ、どういうものが合うのかなっていうのをやっぱり経験してる人でないと分かんないっていうかね、うん、
はいはい、
なんかそこはすごいあの頼りになるというか、
うん、
っていう感じなので、やっぱりそのシミュレーションをしつつもやっぱり実際の実感を通して買うっていうところがあったのかなっていう感じですね、うん、
はい、
っていうのが今一番欲しいものということでランニングシューズだったんですけど、うん、意外とね安く買いました。
お、いいな。
僕1万円超えるんかなと、まあ、まあもちろんあるんですけど、うん、でも意外と7000円くらいで買えちゃったんで、
これはじゃあ
ラッキーっていう感じでしたかね。
スピードに期待して、
いやいやいやいやいやいや、自分も走るじゃないですか。
あれやばいな。
ねえ、まあということなんですけど、はい、はい、じゃあ
最後、
え、じゃあちなみに、あ、逆に西山が一番欲しいもの、
今一番欲しいものですか。
はい、
今一番、え、もうピンポイントで言っていいんですか。
いいっす、いいっす、
あのね、僕ねウォークマン欲しいんですよ。
ほほう。
で、なんでかっていうと水没させたんですね。
あら、まあ、やっちゃいましたね。
そうで、これだからもうでウォークマンぐらいになってくると当たり前のように毎日使ってるもんだから、
はいはいはい、
もう僕あんまシミュレーションしないですよ。も
う
これ緊急性を伴うって僕の中で思ってるぐらいだから。
なるほど。逆にその iPhone とかでは使わないんですか？ iTune とか。
ああ、もう僕的にはまあ電池を食うっていうのがまず嫌
なんで。やっぱそこがネックなんですね。なるほど。まあじゃあウォークマンで別々に使ってみたいな。
使ってっていう、やっぱ分けてっていうのがあって、でその時にシミュレーションするかって、シミュレーションもする必要もねえだろうって思って、逆にそれはそこまで僕、
はいはいはい、
緊急性を伴うものに関してはもう逆に迷ってる時間がロスなんですよね、はい、変な話。
うーん、
すぐ欲しいっていうか、はい、今までやったものを早く、またいち早く手に入れようと思ったら、もう必要最低限の情報しか手に入れないっていう。
なるほど。あ、じゃあその、まあ、結構身近なものですよね。割と逆にこの本中身ちょっと書いてあるのは、うん、まあ、車とかそういう大きな買い物に対して、はいはいはい、やっぱりそれをなんか実感伴わないから、やっぱりその若者の車離れが進んでるみたいな感じでは、はいはい、今そういう流れではあるんですけど、うん、意外とその実際に試すことっていうのを通して車が楽しくなるっていう風にな流れにしているっていうのが最近のシェアライド、
うんうんうん、
カーシェアとかっていう、はい、まあ、そのパーク24があの提供しているサービスとかっていうのはすごくその車を実際にそのシェアすることで手軽に乗れるみたいな感じにするんですけど、はいはい、それによって実際に車を運転した感覚みたいなのを体感して、うん、で最終的にあいいなって思うようになる、
うんうん、
そっから購買に結びつけるみたいな流れが出てるんですよね。だからやっぱりその実際に試してみないと分かんないみたいなところは、はい、あのそういう大きな買い物とかに実感しないと分からないみたいなところ、僕はなんか店頭で聞けるじゃないですか。
それもまあだから体感ですよね。ハイレゾ音源がなんやねんっていう話になった時に、
ね、もう
ほんまにいいんかって、ね、いや分からんわってなったらハイレゾじゃない方が欲しいっていう。
でも車の市場とかっていうのもちょっとハードル高めみたいな、うん、そういうハードルの高いところの消費みたいなところはすごいあの役に立っているというか、うん、結構そのシェアリングエコノミーとかの話もすごい載ってたりするんで、あの面白いんですけど、じゃあ最後の質問ですね。
はい、
もうこれから流行るものサービス、
いやもう私が一番気になる分野ですよ。もう僕はとりあえず一番今もう何がこのこれから流行ってくるのかっていう、
これから流行ってくるのか、いやもうこれね難しいっちゃ難しいですよ、うん、何流行るかってもう物あふれてますもん。
そう、分かんないと思うんですけど、
だから変な、それこそそれでこそそのさっきの PPP みたいな
急に流行ったりするし
もうありますし、なんかねそれこそ今ハロウィン、今収録ハロウィンの前日という感じなんですけどね、が盛り上がったりとかっていう、うん、何が起こるか分かんないからこそっていうのはあるんですけど、まあ、あえてその消費者の目線でそのシミュレーション消費とかで考えると、うん、なんかこれから出てきそうなのはどんな小売店でもなんかその VR とかを使って実際に体感するふうなイメージを持たせるようなサービスが出てくるんじゃないかなと思ってて、例えば服屋さん、
はい、
服屋さんとかで、まあ、実際に試着とかはするけれども、うん、じゃあその試着した服を着て実際に街を歩いてみたらどうなるのかみたいなね、
はいはいはいはい、
そうとか、そういうふうなその日常に溶け込ませたイメージっていうのを、
なるほどね、
よりリアルに結びつけるっていう。
あ、それ面白い。あの試着室が鏡じゃなくなるんですね、
はい、そうですね、
自分の部屋にあったり海になったり、
そうです、
ね、山になったり
街になり何になりっていう、
そういった快感の中で、あ、この服を着てこうやったり、ね、こういったイメージなんだなっていうのを想起させるっていう。なるほど。
そうなってくるとよりそのなんか実体験に基づいた消費っていうのが出てきて、
うん、
ある意味その自分にマッチしたものをよりなんか正確に集めることができるようになるんじゃないかなっていう風なイメージは持ちましたね。
なるほど。それは
非常にこれちょっと一番難しい問題だったんですけどちょっと振り絞って、でもやっぱりその今の流れで言うと VR がかなりね、もう盛り上がってきてはいるというところなので、 そんな感じになりました。
なるほど、それは面白い。
あ、意外とちょっと西矢の質問にハマってよかった。そうっていう感じなんですけど、じゃあそろそろまあ時間になってきちゃったんでね、そう、まあ、締めようと思います。
はい、はいはい、じゃあ今日の本の紹介を改めてお願いします。
はい、はい、若者はなぜ物を買わないのか、シミュレーション消費という落とし穴、堀井義信さんの著作です。青春出版社から発売されてます。すごいサクッと読める感じなのでぜひ読んでみてください。
はい、
ということで次はまた西矢に戻って、
はい、
っていうことなので、また次テーマにするのかどうかはお楽しみということで、
お楽しみということで、
はい、
では今日もありがとうございました。
ありがとうございました。